コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛やまねき神の御名において。ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。
今夜からはコーラン第38章サード章を見ていくことにいたしましょう。アラウンナラッバンヌーリラウィーラッバンヌーリラウィー
サード章はメッカで下され、全部で88節あります。この章は内容の点で第37章のアッサーファート章と非常に似通っています。この章では様々な事柄が述べられています。
この章ではまず、唯一神信仰と多神教崇拝との闘争、イスラムの預言者ムハンマドの使命、多神教徒たちの頑なな拒否が語られています。その後9人の神の預言者の歴史が述べられていますが、中でも特にダーブード、ソレイマン、アイユーブの物語について詳しく語られています。彼らはそれぞれの形で神の試練を受け、高い地位を手にしました。また最後の審判での不信心者たちの運命や地獄での彼らの対立が述べられ、おしまいに人間の創造、天使たちがアーダムにひれ伏し、悪魔がそれを拒否したことが語られ、人間は神の御前で尊厳を有しているため悪魔に従わないようにとされています。
神の預言者ムハンマドがその導きを明らかにしたとき、アブージャハルを含むクライ種族の長老たちが預言者の叔父のアブータリブのもとに行き、こう言いました。アブータリブよ、お前の老いは私たちには知性がないと言い、私たちの神々に反対している。私たちの若者を堕落させ、私たちの間に対立を生じさせた。もしそのような行いが経済的な問題によるのなら、私たちが彼のために金を集め、彼をクライ種族の中でも最も裕福な人間にしてやろう。彼を私たちの長にしてもいい。そしてアブータリブはこのメッセージを預言者ムハンマドに伝えました。しかし預言者ムハンマドは言いました。
もし彼らが太陽を私の右手に、月を左手に置いたとしても、私はそれを望まない。だがそのような約束の代わりに一言私に同意し、それによってアラブ人を統治してくれれば、アラブ人以外の人々も彼らの教えに従うだろう。
クライ種族の長老たちはこのような預言者の言葉を聞くと、アブータリブに言いました。一言とは言わず、当の言葉を受け入れてやろう。お前が言う一言とは一体どのようなものだ。預言者ムハンマドは彼らに言いました。アッラー以外に神はいないこと、私は神の預言者であることを証言することだ。すると彼らは言いました。私たちが360の神々を捨て、たった一つの神を求めるというのか、なんと不思議なことを。この時サード章の最初の数節が下されました。
サード、忠告を持つコーランに誓って。だが不信心者たちは高慢で反抗的に敵対する。我々はなんと多くの民を彼ら以前に滅ぼしたことか。そして彼らは攻め区が下る時に叫び声を上げていたが、もはや逃れるのは不可能であった。やーらっばーらーらみーんやーらっばーらーらみーん
イスラムの預言者ムハンマドが唯一神信仰の旗をメッカで掲げ、偶像崇拝に対して立ち上がったとき、偶像崇拝者たちはなぜ彼らの中から忠告者が現れたのかと驚きました。彼らは預言者が人々の間から現れたという大きな利点を彼らの弱点とみなしていました。彼らはそれ以上に大胆になり、彼は嘘をつく魔術師だと言ったのです。預言者が人々に唯一神の信仰を呼びかけたとき、彼らはこう言いました。彼はこれほど多くの神の代わりに唯一の神を据えたのか。これは本当に奇妙なことだ。彼らは崇拝の対象の数が多ければ多いほど、自分たちの力も大きくなると考えていました。いずれにせよ、長老たちは、アブータリブには彼らと預言者ムハンマドの間を取り持つのは無理だと考え、こう言いました。あなた方の神々への信仰をやめず、それをしっかりと保持しなさい。これこそがあなたたちに求められていることである。
サード章で述べられている預言者の一人にダーウードがいます。第17節を見てみましょう。彼らが言うことに耐え忍びなさい。そして非常に罪を悔い改める力の持ち主であった我々のしもべ、ダーウードのことを思い起こしなさい。
ある時、二人の敵対する人物がダーウードのもとに調停を求めてやってきました。そのうちの一人は、兄弟には99頭の羊がいるが、自分にはたった1頭しかいない。それなのに兄弟は、そのたった1頭さえ自分から奪おうとしていると言いました。ダーウードは正確な判断を下し、この訴えを認めて言いました。あなたの兄弟は、それによってあなたに圧政を行った。その後、ダーウードは、それが神からの試練であり、自分が大きな過ちを犯したことに気づきました。そこで神に許しを求め、神も彼を許しました。
この章はダーウードの後、その息子のソレイマンについて語っています。第35節はソレイマンをめぐる出来事の後で、彼の神への祈りに触れています。彼は言った。主よ、私をお許しください。そして私の後の誰にも持つことのできないような統治体制を私にお与えください。間違いなくあなたは非常に寛容な方であられる。神はソレイマンの求めを受け入れ、特別な利点と大きな恩恵を持つ統治体制を彼に与えました。また彼に風を支配させこう言いました。我々は風を彼の支配下に置き、彼の命によってゆっくりと動き、彼が望むところへと行くようにした。
明らかに大きな統治体制では、すぐに連絡を取れる手段が必要となります。神はその手段をソレイマンに与えました。また神はソレイマンに反抗的な存在物に肯定的な活動をさせる恩恵を与えました。悪魔は反抗的な性質を持っているにもかかわらず、ソレイマンに支配され、有益な道に起用されました。サード章の第37節には次のようにあります。
また我々はあらゆる悪魔の大工や潜水夫を彼に支配させた。
とはいえ、彼らの一団は社会が彼らの妨害を免れることができるよう、足かせの中にとどまる以外にありませんでした。コーランの説にもあるように、神は悪魔の別の集団を足かせの中で彼に支配させました。とはいえ、ソレイマンに対する神の最大の恩恵は彼の精神的な地位であり、神は彼のふさわしさによって彼に恩恵を与え、第40節で次のように語っています。また彼には我々の元での貴重な地位があり、その結末は良いものである。
サード章の第41節から44節では、人々が様々な問題を恐れず、神の恩恵への希望を忘れないようにするため、預言者アイユーブの波乱に満ちた人生が述べられています。預言者アイユーブは多くの恩恵を持ち、感謝するしもべでしたが、悪魔はそのような服従に嫉妬しました。コーランには次のようにあります。我々のしもべであるアイユーブを思い起こすがよい。彼は神に向かって、悪魔が私を苦しめると叫んだ。
悪魔は神に対し、アイユーブの豊かな財産、耕作地や羊、子孫を消滅させるよう求めました。災害によって間もなくそれらは消滅しましたが、アイユーブの感謝は減るどころか増えていったのです。悪魔は今度は神に対し、アイユーブの体を支配し、病に倒れて痛みに苦しませるよう求めました。しかし、自身の創造主である神を偉大なものと考えていたアイユーブは、自分の病に対して一言も不満を漏らすことはありませんでした。
こうした中、イスラエルの民の修道士たちがアイユーブに会いにやってきて、彼にこう言いました。これほどの痛ましい責め苦を受けるとは、あなたは一体どのような罪を犯したのか。アイユーブは今度も耐え忍びましたが、心は切り裂かれていました。そこで神に向かって自分の苦しみを述べました。アイユーブは神の試練を無事に乗り越えていたため、神は慈悲の扉を開き、彼が失った恩恵を一つずつ、あるいはそれ以上に彼に与えました。こうして忍耐と感謝の良い結末を得られるようにしたのです。神はアイユーブに対し、地面を踏みつけるよう命じました。すると、冷たくて体を洗うのにも気持ちがよく、飲み水にも適している泉が湧き出しました。
預言者アイユーブが健康を取り戻したとき、別の恩恵が取り戻されました。これについてコーランはサード章の第43節で次のように語っています。我々は慈悲の印として、家族とそれに似たものを彼らと共に彼に与え、賢い者たちへの教訓にした。
こうして神はアイユーブの家庭をそれまで以上に温かいものにし、より多くの子供を彼に授けました。アイユーブに残っていた唯一の問題は、妻に関しての誓いだけでした。アイユーブはある出来事を理由に、妻に対して不快な思いを抱え、病の床にいた際、力を取り戻したら彼女を100回鞭で打つと誓っていました。しかし、病気が良くなった後、献身的に看病してくれた彼女を許しました。ところがアイユーブは神に誓っていました。しかし、神はその問題も解決し、第44節でこのように語りました。我々は彼に言った。一握りの草を手に持ち、それで妻を叩き、誓いを破ってはならない。我々は彼を忍耐強いものとした。なんと良いしもべであることか。本当に彼は神のもとへと帰るものであった。